鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、来週のですね、18日から21日まで、写真展が開かれます。はい、空、それから地、水っていうことでテーマにして、写真展開かれるんですけども、
はい、
これのですね、あの写真写した方が、あの小林康則さんって言いまして、あの元 SL 冬の出現号 を運転されてた方なんですね。というわけで空の方はあの航空祭等々の写真、それからあの水は釧路湿原をこう空から撮った写真とか、うん、そして最後のまあ地面の地っていうんですかね、地、これはあの JR の例えば SL 冬の湿原号とか、そういった写真展を開催します。で、18日から20日までは午前10時から午後6時まで、で最終日の21日は午前10時から午後7時で、で場所は釧路市障害学習センターの市民展示ホール A ですので、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、駅にですね、スタンプってよくあるんですよね。
はい、
まあ、昔からあのずっとあったんですけども、まあ、今でももちろんあって、で ほぼ多分北海道の、駅スタンプをダッシュしてきましたんで今日と、まあ、来週ですかね、ちょっとあのスタンプ、どんな形のスタンプかっていうのをちょっとお話ししたいと思うんですね。はい、でまず最初に、根室から、まあ、滝川っていう空地の方まで、まあ、根室線っていうのがずっと通ってて、まあ、残念ながらあの今年ですね、あの新徳と富良野、はい、まあ、ちょっと真ん中がズボッと、うん、あの廃止になっちゃって残念だったんですけど、はい、まず今日はですね、その根室からあの滝川まで、駅スタンプをちょっとご紹介したいと思うんですね。はい、まず根室がですね、こういういろんな種類があって、花咲線、地球探索鉄道、それからあの幸せの黄色いポストも、まあ、残念ながらのスタンプはあの黒なんで、はい、あの黄色の色は出てないんですけどまあこういったスタンプですとか、それからあの朝日が一番早い野サップ岬の町、はい、花咲線根室駅と、まあ、あの野サップ岬 の, あの絵が描かれているスタンプが、あります。でもう一つですね、実は三つ目があって、根室の一つ手前に東根室っていう駅があるんですけど、はい、まあ、ここが、まあ、本土でいうところの日本最東端の駅ということで、はい、この記念のスタンプもちゃんと置いてあるんですね。うん、でこれはあの駅名標の他にあのキハ54ってあの、まあ、この辺で走ってる列車の写真なんかがあり、こういったこの3つがですね、あの根室駅に並んでるんですね。
はい、
でこの根室駅からですね、ずっと来てしばらくないんですね。というのはあの駅スタンプって原則駅員さんがいる駅でないと、
あ、はい、
まあ、管理がまあできないということもあって、うんうんうん、ずっと来て今度は厚岸なんですね。はいはい、で厚岸が厚岸大橋と、それから当然ながら牡蠣ですね、あとはこれ厚岸町の花なんでしょうか、ヒオウメアヤメっていう、6月から7月にかけて紫色の花が咲くんですけど、この3つがこうアレンジされたものが あります。で牡蠣とアヤメの町ということで、スタンプが置いてあります。で ちなみになんですけど、厚岸の駅前 の, マンホールもなんか厚岸の町の特徴をよく表しているマンホールがよくありますんで、はい、まあ、よくちょっと 見ていただければというふうに思います。で、厚岸からですね、もう釧路まで何もないんですね。で、釧路まで来ちゃうと、今ですね、ぬさまい橋のある町釧路っていうスタンプが、あります。これはぬさまい橋ですとか、あのフィッシャーマンズムーフだとか、そういうのが載ったあのスタンプとか、あとあのスーパー大空とかですね、エゾシカがちょっと怖いエゾシカが、あの、あとスズランとかですね、まあ、こういうのが乗っかったスタンプがあります。で、以前はですね、あのクーちゃんっていたのをご存知でしょうかね、
はい、
あのラッコのクーちゃん、
はい、
あの その時にだけ限定で、あのラッコのクーちゃんっていうのをスタンプにして、で釧路駅で発行したことがあったんです。で、今ないですよ、
はい。
この可愛らしいクーちゃんが あったんですけども、まあ、残念ながら今これはないということですね。じゃあ釧路から今度はですね、西の方へずっと向かっていくと、まず白糠ですね、
はい。
で、白糠はあの駒踊りが有名なというのと、あと秋鮭とかですね、まあ、こういったところがあの有名だということで、北海の味覚郷土文化香る町、まあ、白糠ということで、はい、スタンプが置いてあります。それからですね、音別もあったんですけど、
はい、
あの音別今無人駅になっちゃったんで、
ね、
まあ、ちょっとなんかちょっと確認は取れてないんですけど、白糠の駅にはなかったと思うんですよね、
うんうんうん。
で、白糠を過ぎると、次がですね、浦幌っていうあの十勝の駅なんですね。で、ここはあの駅舎の写真と、それからあのこれなぜかあの木に止まってるですね、エゾリスでしょうかね、こういったこう写真というか絵が、はい、これは裏幌ですね。それから次がですね、豊頃っていうあの駅があるんですけど、はい、ここがあの十勝の開拓の始まったとこですよっていうことで、これ豊頃で、この豊頃の駅って無人駅なんですよね、
はい。
それでこれだとですね、確かあの豊頃の駅の国道を挟んで真向かいに、
はい、
あのセコマがあるんですけど、
はいはいはいはい、
それそこに置いてあったというふうに記憶してましたね。本当はあのセコマさんすごくなんかね、JR 北海道さんって協力的で、
はい、他にもあったような。
そうなんですよね、
セコマさん、
はいはい、セコマさんやっぱりあのなんか JR 北海道と随分こうなんかタイアップしてやってるような感じなんですね、はい。で、とこの豊頃を過ぎると今度はですね、池田ですね、はい。まあ、これはもうワインですね、ワイン場と、
はい、
それからブドウの絵がこう描かれて、います。で、ですね、もう今ないかもしれないですけど、駅スタンプの台紙もここに置いてあったりとかして、綺麗に押せるとかっこいいかなというふうに思いますね。で、その次がですね、幕別っていう、はい、でここですね、2つほど種類があるんですね。1つがあの、まあ、ようこそ幕別駅へということで、あのなんせ幕別町ってパークゴルフ発祥の地ですので、駅舎と一緒にこうカーンって打ったこう、まあ、なんですかね、選手の方っていうか、そういった図柄が描かれて、はい、います。それでもう1枚がですね、あのパークゴルフももちろんあるんですけど、あのナウマン像がここあの有名なんですよね、はい。で、そういったことで、あのこれなんか駅のスタンプっていうよりは、幕別町観光物産協会がなんか作って置いたんじゃないかなっていうふうに思うような、スタンプがありました、
はい。
で、次がですね、幕別の次が薩内っていう駅、はい、帯広のまあ一つ手前なんですけども、ここは十勝中央大橋って、あの国道38号線から十勝温泉に向かうときに、
はい、
すごく大きな立派な橋があるんですけども、うん、そういった橋ですとか、あと温泉がここはやっぱ有名ですね、十勝温泉で、ちょっとそれ です、ね、キャッチフレーズが、まあ、札内ですので、お札がうちに入る縁起の良い駅、わかりますかね。札内ってお札の札に、それから、まあ、内外の内なんですね、はい。だから札が、まあ、中に入ってくるっていう縁起の良い駅ですよ。
縁起いいですね、はい。
で、ここのスタンプがですね、ちょっと苦労したのが、 土日祝日確かこう駅員さんいないんですよね。
あ、
なので平日にあの訪れるっていうのは仕事、普通に仕事してるとなかなか行けないんですよね。
ちょっと怖いですね。社会人泣かせな、
そう、本当あのそういう駅が多いんですよ。本当このスタンプですね、はい、あのいや、その駅によってはスタンプだけ置いてて、はい、駅員さんはいないっていうところもたまにはあるんですけど、
はい、
ここは確か札内駅はあの駅員さんがいないと確かダメだったと思うんですよね。はい、で札内の次が次帯広でして、はい、ここもあの専用のそのなんですかね、スタンプ台、あ、スタンプなんですかね、こう押す紙があったりもして、はい、立派なのあったんですけど、まあ、ちょっと今あるかどうかは分からないですけど、うん、で帯広駅はあのモール温泉ですね、はい、美人の湯と十勝岳っていうことで、十勝大橋とのスタンプがある。でここはですね、確か緑の窓口の中に確かスタンプがあったはずなんですよね、はいはい、さてその先進むとですね、今度はの目室駅ですね、はい、目室は今度はのゲートボールの発祥の駅ということで、はい、新嵐山とともにですね、ゲートボールを、どうですか、ご家族で楽しんでるような絵が、はい、描かれた、スタンプと、それからこれ今もうないのかな、これあの新嵐山っていう、まあ、山にスキー場あった時の模様もちょっと書かれているのが、うん、ありますね。で次が目室の次がですね、十勝清水駅ですね、はい、でここはあの、まあ、日照峠ですね、から眺めたその十勝の、平原をイメージしたスタンプが置いてあります。さて次がですね、新徳駅ですね、はい、で新徳駅がですね、どこでしょうか、もう今走ってないんですけど、前のスーパー大空で283系っていうのがあったんですけど、
はい、
それがこう走ってる姿をスタンプにしたものがあります、はい、巡る旅丸ごと大自然に感動っていうあのキャッチフレーズとともに書いてありました。それからですね、もう一つ、スタンプがあったんです、
はい、
でこれ押したんですけど、もう相当使い古されてるのかちょっと判別しづらいような感じでだから桜だなとかっていうのはなんとなくわかるんですけど、
はい、
これがちょっといくらなんか押してもちょっと判別ができずですねちょっと残念だなっていうのが、新徳駅にもう一つありました。はい、次はですね、もう今これ配信になっちゃったんですけど、はい、あのポップ屋さん の, そのロケ地になったイクトラ駅っていうのがあるんですけど、はい、でここに行きましたらあのポップ屋ロケ地見学記念っていうことでスタンプが一つ置いてありました。はい、はい、で次が、まあ、ここも配信になっちゃったんですけど、富良野の一つ手前に布部っていう駅があるんですね、はい、でここ もう全く無人駅なんですけど、なんかあの北の国からのなんかゆかりのある駅だということで、ちっちゃいスタンプがなんかノートと一緒に置いてありました。で配信になっちゃったんで今ちょっとこれあるかどうかがですね、まあ、わからないんですけども、はい、布部の駅にもありました、
うん。
で次がその富良野ですね、はい、富良野は北海道の中心だということで、北海へそ祭りの、はい、ユニークな絵が描かれてまして、へそ踊り一度は踊ろう太鼓なんとかとかって書いてあるような富良野駅で、あります。で富良野の次がですね、芦別っていう駅で、はい、ここがですね、星の降る里芦別というのをキャッチフレーズにして、うん、でここに描かれているのが先ほどの星のマークもさることながら、キハ40もどきっていうんですかね、行った方は分かると思うんですけど、そのポッポ屋が、ロケ地になったイクトラ駅に、
はい、
機動車がちょっとこう
ありますね、
頭だけ、
切られちゃった
やつが、
はいですね、
それがなぜかここにですね乗っかってるんですよね。でこれ一目見て鉄道ファンが見ると、これは ポッポ屋のロケしか使ってない気動車なんだけどちょっと違和感があるような駅でした。でこれともう一つはですね、あの芦別もあの、まあ、星をもう完全に、はい、マークにしたものがありますと。でそれから次がですね、赤平駅ですね。でここは炭鉱遺産と日本一の吊り山、まあ、あの赤平とか芦別って、たくさん炭鉱がありましたので、そういったこう炭鉱を、イメージしたものが ありました、はい。まあ、以上がですね、根室とそれから滝川の間の根室線に、はい、まあ、この他にもしかしたらあるかもしれないんですけど、ちょっと私が推したのは、まあ、以上な感じですね。それからですね、ちょっとこう根室線からちょっと新徳から分岐した、はい、関庄線ってなんですが、それでシムカップっていう駅が途中にあるんですよね、はい。でここにもスタンプがあって、ここはまあ、駅員さんっていうかいて、それでここはですね、昔懐かしいっていうか183系の大空がドドーンとこうイメージをされているものがありました。次がですね、新夕張ですね。ここはメロンの街ということで、これはこの特急は261なのか283なのかちょっと判然としないんですけどもメロンとその列車が映っているような絵がありました、はい。で以上がですね、根室から釧路までなんですけど、はい、あ、ごめんなさいごめんなさい、関庄線ですから、はい、新徳から、まあ、南千歳までなんですけども、うん、まあ、以上のようなスタンプがありました。はい、じゃあ続きましてですね、はい、釧網線ですね、釧路と網走の間、うんうん、これサクサクっと行きたいと思うんですけど、まず最初がですね、標茶なんですね、釧路から行くと、はい。でここは SL 冬の出現号が走ってますので、その SL の絵と、はい、それから多和平ですね、この2つが描かれたものが1つと、それから釧路湿原国立公園をイメージしたスタンプの2種類ここに置いてあります。うん、次が弟子屈町に移ってですね、摩周駅ですね、はい。で摩周駅がですね、もちろん摩周湖の、はい、スタンプですね、うん、神秘の湖摩周湖、これがあります。それとでもう一つあるのは川湯温泉駅のスタンプも摩周駅に置いてあります。はい、川湯温泉駅今無人になっちゃったんで、川湯温泉駅の、は硫黄山とか、あとそれからツツジです、白ツツジですね、こういった図柄が描かれて、います。で次は一山越えてですね、清里町駅で、ここはシャリ岳とそれから上の子池がイメージをされています。はい、でその次がですね、知床シャリですね。知床シャリは世界自然遺産、知床国立公園ということで、知床の山々とか、あとは大鷲とかですね、あと流氷とか、はい、こういうのが描かれて、おります。で次が、ですね、これなんか駅スタンプって言っていいのかどうか分からないですけど、知床シャリの次、ヤンベツっていう駅に、はい、駅馬車さんっていうラーメン屋さんあるんですけど、そのスタンプあります。
すごい。
それからあとですね、今度がですね、浜越水駅っていうのがあって、はい、これエゾスカシユリが咲くということで、難しい百合が描かれたものがあります。で最後はですね、原生花園駅、はい、これ夏場とか秋とかしか、まあ、やってないんですけど、北海道遺産の網走国定公園ということで白鳥ですとか、あとその他原生花園で咲く花々が、描かれて、おります。まあ、以上がですね、釧網線のスタンプなんですね。いや、こうやって見るとやっぱり無人駅が多いので、その有人駅でスタンプを、まあ、押すところがやっぱだんだん少なくて、本当は灯籠とかにもなんかあってもいいんじゃないかなとは思うんですけど、やっぱり駅員さんがいないとやっぱ管理がちょっと大変なんで、今こういうことで有人駅しかほぼほぼ置いてません。で、あと気をつけていただきたいのは、有人駅でも営業時間をよく あの確認していかないと、はい、意外に早く終わってしまう、あの駅もあります、はい、そうするとそのスタンプを下げられてしまう時があるので、あの十分あのホームページ等々で確認してからあの行っていただきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修一でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。